田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃー。
こんばんみー。
あーすごい、私忘れてた。たくみさん今何喋るんだろうと思って。
いやいやいや、あなたが言い出した。
さあ7月に入りました。
はい、そうですね。
毎日お熱ございます。このコーナーもホットな感じで参りましょう。今週はこれからです。
田中とのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、今回はですね、明日がですね、サッチモの愛称で親しまれましたジャズ界の巨人ルイ・アームストロングの命日ということで、ルイ・アームストロングをピックアップしたいと思います。1920年代から活躍したジャズトランペッターでありシンガーでありエンターテイナーですよね。ユッキはルイ・アームストロングはどんなイメージで？
好きです。
はい、
時々聴きたくなる曲が、
無性に聴きたくなる、
はい、それをきっとこの後、皆さんと一緒に聴かせていただくことができるんだなと思うんですけど。
はいはいはい。どういうところが好きなの？
まず声、
独特のね、
あ
の
優しい、
しゃがり声、
そう、あのハスキーでしゃがれてるんですけど優しいんですよね。どこかこう包み込まれるような、温かい感じが好きですね。
確かにね、温かい感じはありますよね。田中アートさんはどういうイメージで？
どうもこうもない感じじゃない
ですか。どうもこうもない。
もうトップ中のトップじゃないですかね。
ああ、まあまあ、
いや声もいいですけど、やっぱ楽器もすごいですよね。全部できますもんね、この人。すごいですよね。もう聴いたら分かるような曲がいっぱいあると思いますね。世界中でいっぱいの曲を書いてる感じのイメージですかね。はい、
まあでもあのジャズとかをあまり全然分からないっていうか知らないっていう人も、なんかもうルイ・アームストロングっていう名前はね、おそらく
あ、それであれですよね、
みんな知って
ね、ジャズといえばになってますよね、
まあもちろんね、もうあのジャズ の, あの創世期っていうかね、その頃から活躍してる人なので当然なんですけど、ジャズとかの枠を超えて、もうみんなに愛される、アーティストかなと思うんですけど、でルイ・アームストロングの功績はね、先ほども言いましたけど、ジャズの創世期から活動してジャズを発展させて、ジャズをポピュラーなものにしたことが一番大きな功績じゃないかなと思うんですよね。
あれですね、もう自分のイメージ的にはもうジャズってもうそうやって作るものなのかなって勝手に思ってましたね。ただあの難しい音楽っていうふうに基本的に思ってる人も多いと思うんですけど、なんか12みたいな、多分この人のおかげなのか。
それはね、多分そういうのあると思うんですよ。なんかね、ルイ・アームストロングが発祥のものっていうのはやっぱりいろいろあって、まあ、例えば当時ね、1920年代のジャズっていうのは今、ね、田中さんが言ったみたいにバンド全体がもうみんなで揃ってこうきっちり演奏するっていうのが当たり前だったんだけれども、まあ、ルイ・アームストロングはね、そこにねアドリブのソロのパートを入れて、もう個人を表現したっていうかね、あの即興演奏の基礎を確立した人と言われてるんですね。 あとね、これ私もあそうだったんだと思ったことがあるんだけど、あのスキャットっていうほら、
スキャット、はい、
歌唱法あるじゃないですか、はい、こうメロディーに合わせてこうアドリブで、ね、あのうまく言えないけど、なんかこう歌をこうなんていうの、一つの楽器としてね、表現するような歌い方なんだけど、このスキャットを一番最初に始めたのがルイ・アームストロングなんですって。
すごい、
あのスキャットマンなんて言いましたけどね。
そう、スキャットマン、ジョンね、そうそうそう。でこのスキャットがどういう形で生まれたかっていうと、まあ諸説あるんだけれど、ルイ・アームストロングの歌入れの時に楽譜を落としちゃったらしいのよ。それでその楽譜を落としちゃって歌詞がわからなかったんで、アドリブでもうメロディーに合わせて適当に歌ったっていうのが最初って言われてて、あのヒービー・ジービーズっていう曲でね、まあ、これあの今でもまあいろんなところで聴けるんですけど、まあ、先ほど出たスキャットマン・ジョンみたいな、あんな感じのスキャットではないんですけどね。まあでもこれもね、 サッチモが一番最初かと思うと、なんかやっぱりこの人すごいんだなと思いますよね。
はい、
あと私やっぱり何と言ってもね、あの笑顔がたまんないかなと。
あ、
常にすごいいい笑顔ですよね。満面の笑みというかね。うん、
そ
う
ですね、幸せオーラがすごい。
そうですね、うん、口でみたいなんですね。
そう、20年代のねアメリカの貧困層で育って、一番最初あれですもんね、少年院入ってるんですよ。
あ、なんだっけな、俺ちょっと知ってるな、なんだっけな、
子供の頃にこうお祭りがあって、
あ、そうだ、
それにテンション上がっちゃってピストル発砲しちゃったっていう。
撃っちゃったんですね。
そう、それで少年院入って、
それ結構本当にちっちゃい頃ですね、うん、小学生ぐらい
と
かで、ね、
だそれでそのまま少年院に入って、 でそこの少年院のブラスバンド楽団に入ってこう覚える、楽器を覚えるっていうね、はい、まあだから何がきっかけでね、うん、そうなるかなっていうのもあるんですけどね。
そうですね、すごいですね、捕まってなかったらもしかしたらですね、
音楽に触れてなかったかもしれない、その音楽に、
ね、まあ、本当ルイ・アームストロングはね、あの笑顔と音楽はですね、もう本当にジャズというジャンルの枠を超えて、もう人種の壁も超えてですね、世界中の人々をね魅了しましたよね。まあ、本当すごい偉大なアーティストだなと思いますね。はい、じゃあここで田中アートさんの選曲で一曲聴くんですが、
はい、
ユッキーの先ほど言ってた曲と違ったらどうしますか？
違ったら家で聴きます。帰って聴きます。
じゃあ田中アートさんお願いします、曲紹介。
はい、それでは聴いてください、ルイ・アームストロングでこの素晴らしき世界。
あ、それそれ。I see trees of greenRed roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white.Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. ルイ・アームストロング、この素晴らしき世界、 What a wonderful world でした。
はい、いやもうこれはもう世界中でね大ヒットした曲で、ルイ・アームストロングが亡くなる2年ぐらい前に発表した曲なんですけど、いいですよね。
いや、いいですね。
なんか素敵なことが日常生活の中であると、うん、私の脳内にはこの曲が流れるんですよ。いいことがあったりするとダンルルンルルンダンルルルンって流れてくる。
いい曲ですね。
さあ今日のアーティストピックアップはルイ・アームストロングさんを取り上げていただきました。続いてはケイズドリーム7月のレコメンドアーティストです。今月は田中アートさん、どのアーティストを1ヶ月間プッシュしてくださるんでしょう？
はい、ですね、去年かな、出会ったばっかりなんですけども、高校卒業したばっかりの18、19なんですけど、初めてライブを見た時にすごいセンスを感じて、
うん、
なんて言うんです、自分オルタナティブ音楽が大好きなんですけど、90年代のいい感じをこう、こんな若い子がこんな風に表現できるんだって思って、もう一ファンになったんですよ、
うん、
でバンドはちょっとあんまり動けないみたいなんですけど、
バンドで
そうですね、うん、もうバンドもそう止まっちゃうのかもしれないんですけど、うん、この前話しててギターボーカルのトミーはすごい前向き でその90年代の音楽が大好きでたまらないみたい でそれによってか分かんないですけど、英語ももう完璧なんですよ。
あ、
堪能すぎるというか、もう完全に喋れるんで、なんでもうなんかそこら辺がすごい良くて、曲がのセンスがあの時のかっこよかった人たちが、うん、また出てくるような感覚がしたん で演奏とかまた雑なんですけど、すごいそのセンスを買ってかけたいなと思った次第ですね、
うん、
はい、
では1 曲お願いしたいんですが、
はい、
今回はボーカルの方の、
そうですね、これはソロでミクシーテープっていう、名前でやってますね、
うん、あの押してくださるバンドはスリーピーヘッズなんですけど、
はい、
最初に聞くのはボーカルのトミーさんのソロ、
ソロですね、そのバンドの曲でもあるのかもしれないですけど、う
ん、はい、
はい、
では曲紹介をお願いします。
はい、では聞いてください、ミクシーテープで In Your Nightgown。
ドリーム7月のレコメンドアーティスト、スリーピーヘッズのトミーさんでミクシーテープ In Your Nightgown でした、
うん、外国の人、
いや本当に英語すごいですよ
ね、
はい、
うん、
で すごいのがベックとかも好きなんですよ、
うんうん、
ベックこの前来日してたじゃないですか、うん、そうね、うん、ベック大好きで、たまたまキディランドかなんかお母さんと買い物行ってたらしいんですよ、うん、あのトミーが、
うん、
そしたら隣にベックの声が聞こえると思って、絶対そうだと確信してキティランドの外に出て、出てくるのを待ってたら、うん、本人ベックで、
あ、ベックな
の？で大ファンなんだって話して、
うん、
そしたら一緒に写真撮って、
あら、英語が喋るとそういうところがいいね、
すごいですね。それでその1週間後ぐらいかな、ライブでうちで彼がライブする前日がベックのライブだったんですけど、
うんうん、
それももちろん見に行って大はしゃぎしたらしいんですよ、うん、で当日もベックに会えて、覚えてるよって言ってまた写真撮って、
うん、
で次の日うちでライブで、うん、もう声カレカレになっちゃって
もう興奮して
あ、でも良かったですね、
わかるね、
なかなかそのな、そういうチャンスをつかむ人も少ないと思うので、
うん、
そこも思ってるんだなと思った
のに、ね、なかなかベックに会えないよね、
会えないですよね、
うん、私はその声でわかるっていう、
いやもう
トミーさんがすごいと思った、
普段の会話で分かるのがすごいですよね、
で歌声とかだとこの特徴があったりとか曲調でとかなんですけど、喋ってる声でって、
はい、なんかよくインタビューとか聞いてんじゃない、
ね、すごい、ね、この素晴らしき世界
つながっちゃった
、来た来た来た来た今回は今月推すバンドスリーピーヘッズではなく、このボーカルのトミーさんの一曲を、
はい、
みんなで聞きました。このスリーピーヘッズ、今ライブはケイズドリームでやる予定は今のところは、
そうですね、もうバンドはちょっと難しいかもしれないんですけど、うん、そのミクシーテープとして、うん、あの動機を使ったりとか、うん、いろんなことを、盛り込みながら動いていく可能性は高いっ ぽくて、で9月にはライブは決まってるんですけど、それがどういう形でやるかはまだ決定
は、なるほどね、
そうですね、
うんうん、9月にライブがあるでしょうということですね、
はいはい、あるんですけど、うん、それがどういう形かはちょっと分かんないですね。
スリーピーヒッツで抑えてはあるけれども、はい、まあ当日はどういう形になるかがわからないってことね。
9月要チェックですね、うん、田中跡さん、今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回はですね、東京調布市柴崎にあるライブハウス、ラットホールの店長チョップさんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。チョップさん、こんばんは。
あ、どうもこんばんは、チョップです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お元気ですか？
はい元気でやらせて、はい、はい、
まあ、大体ですね、ラットホールのチョップ店長にはですね、半年周期ぐらいでこのコーナーに、
はい、そうですね、
はい、出てもらってるんですけど、はい、はい、出てもらってるんですが、はい、あの先ほどの東京調布市柴崎にあるライブハウスというふうにね、紹介したんですが、改めましてちょっとね、はい、店舗の場所がどの辺にあるのか、ちょっと、詳しく教えてもらえますか？
はい、京王線の柴崎駅から徒歩1分のところにあるあのライブハウスですね、
うん、最近ちょっと私、ね、ラットホール行けてないんですけど、
はいはい、
なんかあの1階にね、なんか美味しい焼き鳥屋さんあったんですけど、まだご健在ですか？
はい、まだありますねで、最近ではその、まあ、毎度っていうあの焼き鳥屋さんなんですけど、うん、そちらにお客さんが前飲みをしてからライブハウスに遊びに来るっていうのがなんか主流みたいになってるんですよ。
あの焼き鳥屋さんも喜んでんじゃない？
うん、まあそうですね、もう大体明日ライブあるんですかみたいな感じで、まあ、姿形見たらなんかこんな感じで聞いてくるっていうふうに言ったんであ
なるほどね。渋谷のクラブクロールをね、
はいはい、
ちょっとやってるんですけど、
はい、
あの1階がセブンイレブンさんなんですよ。
はいはい、
うん、でクロールさんのおかげでうちはすごく売り上げがいいということを言ってくれてですね、なんか新商品が出るとですね、はい、どうぞっていつも持ってきてくれるんです。
あ、いい、それいい、
それいいですね
もうちょっとぜひ、上のね焼き鳥屋さんとも仲良くやってもらえればと、
はいね、そうですね、はい、
うん、まあ、そんなねラットホールの店長チョップさんが今週おすすめしてくれるアーティストは何というアーティストでしょうか？
リレンツっていうアーティストですね。
うん、どんな感じのバンドなんですか？
はい、そうですね、彼らは結構精力的に海外とかでも、今年もなんかヨーロッパの方に何軒か行ってるようなバンドではあるんですけど、まあ、ちょっとメロコアかなっていう感じつつ、ちょっとみんな盛り上げるっていうか、本当にリレンツにしかないなんか、まあ、ジャンルっていうか、そんな感じなバンドではあるんですけどね。
うん、なるほどね、はい、じゃあもうライブハウス叩き上げバンドって感じですね。
あ、まあそうですね、まさに、はい、
うん、
プロフィールを拝見しましたら、ボーカルベースの方とボーカルギターの方、栗原さんと小早川さんが、はい、私が育った町出身、
あら、
秦野市というところなんですよ。
あー、はいはいはい、
そうなんです、ま
あ、
2つ下ね、
ああそうなの、
はい、プロフィール見てちょっと親近感が勝手に、
うん、なるほど、わかりました、わかりました。じゃあここでリレンツの曲を聴かせてください。
はい、リレンツで恋のフライト2030。
リレンツで恋のフライト2030でした。
これもう完全ライブバンドですね。
そうですね、もう本当にもうライブバンドですね、このバンドは。
ちょっとなんかこうコミカルな感じというかね。
そうですね、ちょっとコミカルな感じでやるんですけど、もうそれも海外でも結構、まあ、受けてるみたいで、
すごい。
それで彼らを追っかけてライブを日本で見に行きたいって言って来てるお客さんとかもいたりもするんですよね。
あ、いいですね。
そう、ちょっとびっくりしましたね。旅行がてらリレンツを見に来るとかって、
すごい、
まあ、ね、そうなんだみたいな、はい、ね、そうですね、
そうかそうか、これからも楽しみですね。
そうですね、
このリレンツ7月13日日曜日にラットホールでライブがありますので足を運んでください。
チョップさん、今週はここまでということで、
はいはい、
うん、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
柴崎ラットホール店長チョップさんでした。